Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は4月5日の71回目の放送になります。4月に入りましたね。春を皆さん楽しんでいますか？春休みのみんな、ママご飯頑張ってますか？新入社員の皆さんご苦労様です。4月に運気を上げるために私がしていることがありますが、それはですね、お気に入りのマグカップを漂白してピッカピカにすることです。そんな風に何かをピカピカにすると気持ちも新たになりますのでね、玄関やトイレ、窓拭き、何でもいいのでぜひ一つピカピカにしてみてください。今週も先週に引き続き鍼灸接骨院中村の中村良平先生にお話をお伺いいたしました。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。4月に入りまして、今週もですねリクエストいただきまして、先月のね雑穀についてもうちょっと聞きたいとリクエストいただきましたので、今日もちょっと雑穀ライフについてお話をしたいと思います。日本の雑穀の歴史は古事記っていう書物の中に登場してくるんですけれども、医食同源っていう言葉がありますように、食べることと医療は同じぐらい大事という意味なんですが、実は雑穀は東洋医学の基本の五臓、それも元気にする生薬、漢方、薬膳という感じですね。それも用いられてきたということがあります。肝臓には麦を、心臓にはきびを、脾臓、胃腸のことですね、には泡を、肺には稲、米、そして腎臓には豆を食べたらよいというところで記されていますね。で、漢方や生薬、薬膳から見た今日はお米についてちょっとね紐解いていきたいと思うんですが、お米ってね今糖質制限とかそういうことでお米を食べないっていう方増えてきてると思うんですけども、実はお米っていうのは非常に優れた食品なんですね。味はよく噛んで食べると甘みがありますね。そして性質、体を冷やすか温めるかという性質に関してはお米はねちょうど真ん中なんです。温めるでも冷やすでもない、平らっていう漢字を書きます。そして、 関係する経絡は胃腸になります。そしてこの効能が素晴らしいんでございます。専門用語で補中益気、それから健脾胃、補つ作用とかね、漢字が並んでるんですけれども、これは胃腸を丈夫にしますという意味ですね。そして元気を補います。お米を食べると元気が出ますって言いますよね。そして下痢を止める、そして潤す作用とかいうのもあります。面白いですね。なのでお米っていうものは朝とか昼をしっかり食べていただく、ご飯1膳ぐらい食べていただいても大丈夫です。そしてそれには雑穀を食べていただくと食物繊維もしっかり取れると思います。まあ、五穀と言いますと五穀豊穣という感じで、神社にお参りした時に豊作をお祈りし、商売繁盛を祈ったりするということで、五穀豊穣、豊かな実りの象徴でもありますね。京都では伏見稲荷大社、兵庫県淡路島では伊勢車神社、大阪ではお初天神の梅雨の天神社が、この五穀豊穣の神様が祀られているそうです。面白いですね。はい、それでは今週のリクエスト曲をお届けしたいと思います。ノラ・ジョーンズで Don't Know Why。
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you byso fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catchingteardrops in my hands. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind for you. Out across the endless sea,
こんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオ。今週もスタジオを飛び出しまして、甲子園球場から日本筋東にあります新旧接骨院中村にお邪魔しております。中村良平先生、よろしくお願いします。
はい。
あ、先生、お忙しいところありがとうございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、このコロナ禍におきまして、皆様の体に与えた影響、それに対する対策として、睡眠、そして腹八分目、そして快便、そして悩み事があれば一つでも解決して、ちょっとでもハッピーになるようにしていきましょうというお話をお伺いしましたが、
はい。
はい。今日は、鍼灸ね、私鍼灸師なので、ちょっと鍼灸についてちょっと深掘りをしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい。さあ、鍼灸ができることとしてね、先ほどの先生がおっしゃってたお悩みに対しては、どんなことがあるとお考えですか？
そうですね。鍼灸。
うん。鍼灸といってもね、
そうなんです。
いろいろ、痛みを取る鍼灸やら、美容バリアやら、スポーツ鍼灸やら、ご高齢の方の鍼灸やら、いろいろありますもんね。
はい。まあ、私が一番特化しているのは、
はい、
いわゆる未病治療
であったり。未病治療、はい。
予防医学。
はい。
っていうところに対する鍼灸治療が一番得意としてます。で、今もちろんお悩みがあったらそれを解決するっていうのもありますし、
はい、
今そこまでお悩みはなくても、
はい、
快適なのであれば、うん、その快適な状態で生活を今後も送っていけるように上手にお付き合いしていきましょうっていう鍼灸治療もあるんですね。
ほう。
なのでうつ子の患者さんに関してはお悩みがない方もいます。お悩みがない方でも、ずっと継続されて3年、4年、5年続けてらっしゃる方もずっとたくさんいるんで、
はい、
そういった方に関しては、針を捨てることによって、今のこのいい状態が落ち着いてます。なので、それで治療を受けてる方が多いですね。
そういう継続していらっしゃる方は、
はい、
例えば鍼灸をした後に、どんな感想、どんなお声を、こう、
終わった後に、私ところの鍼灸治療は約1時間かかりまして、
はいはい、
終わった後の声で一番多いのは、ああ気持ちよかったって方が一番多いです。
ああ気持ちよかった、はい、いいですね。
とかゆっくり寝れたっていう方もたくさんいます。
ね、鍼灸中にお休みになるんですね。
はい。中にはいびきかいて寝てる方もいます。
そうなんですか。はい、お一人お一人されるんですか？それとも同時にされるんですか？
なるべく、一人でゆっくり休んでいただきたいっていうのがありますんで、
はい、
もう完全に一人で。
あ、贅沢な空間ですね。
はい。
そうですか。ちょっと薄暗いね、感じで。
そうです。
本当、異空間を味わえますもんね。
はい。
そうですか。やはり忙しい方が多いんですか？そういうふうにして、こう、自分のメンテナンス的に鍼灸を受けられている患者様というのは、どういった、こう、お客様ですかね。
そうですね。もちろんご高齢の方もいらっしゃいますし、あとは、まあ、会社の社長さん関係の方もいますし、
はい、
あとは、更年期障害を患う、年代の女性の方も非常に多いですね。
うんうんうん、ああ、そうなんですね、はい。一番忙しい世代の方にとったら、ちょっとホッとする時間がね、日常にあるのとないのでは未来変わってきますもんね。
そうなんです。その鍼灸治療をしてる時間帯がこちらにはありまして、
うん、
昼間の時間帯になりますので、会社勤めの方が非常に来にくいという。なので土曜日の午後はさせていただいてるんですけど、
はい、
まあ平日ってなってくるとやはりその会社勤めの方は非常に、
うんうん、
来ることが難しいかなっていうふうな層になってます。
ということはその接骨院の時間帯と鍼灸の時間帯を分けていらっしゃるんですね。
そうです。
ああそうですか。
はい。
また雰囲気をガラッと変えられますね。
そうですね。
そうですか。さあ、これからそうですね、まあ、4月、5月とだんだんと気温が上がっていくわけなんですけども、
はい、
まあ、それとともにね、まあ、花粉とかいろいろ出てくるんですけど、4月、5月って言ったら先生のところではどういったお悩みとかが増えてきますかね？
そうですね、お悩みが多いのは、今パッと思い浮かぶのは、精神的に不安定になる方。
はい、
要するに喜怒哀楽が多少激しくなる方であったり、
うん、はい、
逆にやる気がなくなる方、
は
あ、なんとなくだるいっていう方も多いですね。
なるほど。 ちょうど4月で学校やら仕事が始まって、ちょっと、
ね、新しい環境でっていうのももちろんありますよね。
うんうん。
不慣れなところでっていうので、非常に体を消耗してしまうっていうところですね。うんうんうんうん、
なるほど。そういった精神が不安定、やる気が出ないとか、なんとなくという症状は、鍼灸がどのようにお役に立つ、あるいは、もし鍼灸はちょっとまだ怖いわって言ってる方にとって、何かお家でもできることってありますか？
そうですね。非常に今言ったような症状に関しては、
はい、
非常に私ところが得意とする鍼灸治療のやり方、
うん、
考え方っていうのが一番適しているとは思ってます。
例えばじゃあその先生のそのお考えでは、体はこれ、はい、どういうことが起きてるんですかね？
この時期になると春。
はい。
が始まってすぐぐらいになってくると思うんですけど。
はい、
非常に体の中で、いわゆるガソリン、って言われるものが、
はい、
我々で言う血液の血っていう話なんですけど、
はい、
それが、本来非常に画期的に巡るシーズンなんですね。
うんうんうん、
どちらかというと。で逆に冬は冬眠なので、
はい、
そこまで画期的には巡らなくても体は使えるんですけど、
うんうん
いわゆる5月、4月ってなってくると草木が芽生えるって何かいわゆる新緑が、芽が生えてくる時なんで、
そうですね。
活性の時期なんですね。ええ、その活性の時期っていうのは非常に血が、ガソリンがしっかり体を巡ることによって、体が快適に動く、
はい、
物事がしっこり思考的に考えれるっていうふうな体が状態な時にもかかわらず、
はい、
やはりその、一つ前のシーズンでした冬にすごく冷たいものを取ったり、
はい、
体を冷やしすぎたり、
うん、
本来冬眠しないといけない時に活動しすぎたりして、
うんうん、
体に負担をかけていると、
うん、
この春先に症状が出やすいっていうふうに僕は考えてます。
その、冬にでもまあ、おこたつアイスクリームとかね、女子なんかたくさんやりそうですけど、あとやっぱり忙しい方が睡眠不足っていうのはもう年中睡眠不足の方多いと思うんですけど、はい、どうしたらいいですか？もう冬にそういう過ごし方をしてしまった方に。
そうですね。私ところで伝えてるのは、体に、刺激を多く与えないで、そっと休みましょうが多いので。
そっと休みましょうとは？
もうお風呂であったり食事の取り方ですね。一つちょっとした工夫です。本当に時間のない世の中なので、
はい、
何かをプラスするっていうのは非常に難しいっていうふうに僕は考えてます。これやったらいいですよ、あれやったらいいですよっていう。
うんうんうん。
生活の中に一個一個増やしていくのは非常に大変なので、考え方としてはマイナス、引き算で考えるか、
はい、
今やってることをこういった形に置き換える。
はい、置き換え。
でしたら、そこまで時間を費やすこともないので。
先生、めっちゃ優しいですね。
いい。
めっちゃ優しいですね。
だから、お風呂一つでもそうです。だいたい38度まで。
ぬるめじゃないですか？
38度ぐらいのお風呂で20分間肩までゆっくり浸かるっていう。要するに、そのお風呂入るのはあくまでもリラックスであったり、一日の活動的な働き、体の動き、考え方を沈めていく。
うん、鎮静、クールダウン、
はい。クールダウンしていく時間帯になりますので、そこで熱いお風呂は気持ちいいんですけど、
はい、
39度、40度ってなってくると、
はいはいはい、
その温度が、いわゆる細胞にスイッチを入れてしまって、
はい、
交感神経優位になるんです。
はい、なるほど。
なので、考え方としては38度までで、副交感神経優位の状態で、そのまま休んでいただくのが一番ベストです。
なるほど。
で、もう一つ工夫するとすれば、
はい、教えてください。
夕食とお風呂の順番です。
はいはい、順番関係あるんですか？
そうなんです。まず、
はい、
答えから言うと、
はい、
お風呂入ってから夕食です。
うんおー、お風呂入ってから夕食。あ、っていうか逆の人多いと思いますけど。
そうなんです。どうしても、女性の方のね、
そうそう、
もちろん洗い物等もありますし、
そうそうそう
もう早くご飯食べてって言われる方も非常に多いんですけど。
それはどうしてですか？
ですね、
はい、
働くところに血は集まります。
はい。
いわゆるそれがガソリンなんですけど、
ええ、
もちろん食べて、口の中から胃に入って、
はい、
胃に物が入ると消化が始まります。
うん、ええ、
なので、ガソリンはすべて胃の方向に、消化活動を助けるために、そこに集まってくるんですね。
う
ん、
そうですね。
はい。
う
ん、にもかかわらず、うんうん、その後にお風呂に入ってしまうと、
はい、
体を温めるのに、もう一回、その胃に消化、働いてる、活動してる場所の血が、また一旦表面に行ってしまうので、
はあ、
簡単に言えば消化不良を起こしやすいんです。
あらま。
なので、一旦お風呂に入って体全体的なものを温めて、
はい、
免疫力を高めて、
はい、
で、その後に食事を取ることによって、しっかり胃の方にガソリンが行って、
はい、
消化をしてくれる。
なるほどでございます。
っていう、その、ガソリンを行ったり来たりっていう働きを、回数を減らしてあげるために。なので、
は
あ、そういった医学とか知識がない昔の方たちが、おのずとそれをやってたので、
はい、
明るいちょっと夕暮らの時に、銭湯に行って、
うんうんうん、
お風呂入ってから、
懐かしい銭湯、
そのまま囲炉裏を囲みながら、ちょっと晩酌しながら、夕食をとる。で、旅館に行ってもそうですよね。
本当ですね。
旅館に行っても、まずお風呂に入って、浴衣を着て夕食。でも今の方は、もったいないからって言って、旅館に着いたらお風呂に入って、夕食済ませたら、もう一回お風呂に入っちゃうんですけど、
はいはい、やります。
それは必要ないんです。
なるほど、なるほど。ちょっと知っとくだけで全然ね、体のその、未病とかにつながっていきますね。
はい、だからまあ、平日ね、忙しくてできなくても、土日に関しては、そういった順番で体に優しい方法を選んでいただくっていうのは一つのまあコツと言いますか。
なるほどなるほど。そしてこう巡りをとこう整える調整する無駄に巡らせないっていうことも大事ですかね。
そうですね。あの過活動と言いまして、その活動しすぎも体には疲弊してしまうので、はい、その方の人によります。元気な、もともと元気な方と、まあ元気じゃないわけではないんですけど、そこまで活動的ではない方と、個性ってあります
よね。ありますね。
これ個性は言い悪いの話ではないので、
はい、
この人が持ってるポテンシャル。で、この人が持ってるポテンシャルはまた別なので、
うんうん、
この人に持ってるポテンシャルを的確にアドバイス、
うん。
それが隣の方には適用するかどうかはまた別です。
そこってすごく東洋医学のオーダーメイドの考え方だと思うんですけど。
はい、そうですね。素質とか気質ですね、
うんうん。
その方が持ってる特徴。
はい。
はい。それを、こっちがうまいことを、
はい。
あなたに合う方法はこれですよっていう形をご提案させていただくのが一番ベストですね。
鍼灸師の今後の役割としてね、
はい、
これもまた私、勉強したことがあるんですけど、
はい、
イギリスの方では、プライマリーケアといって、
はい、
ドクターと患者さんをつなぐ役割 の、
うん、
立場の、まあ、鍼灸師さんかわからないですけど、
はい、
なんていうんですか、地域に密着したタイプのドクターがいるみたいなことを勉強したことがあって、鍼灸師もその役割がありますよっていうのをね、提唱されてる先生がいらっしゃったんですけど、
はい、
それはどう思います？
そうですね。もちろん、その、鍼灸師であっても、接骨院の先生であっても、多分やりたいことによって変わってくるとは思うんですけど。
あ、そう、先生の。
そうです。考え方であったり。
ええ。
まあ、私の場合はどちらかというと、東洋医学的な考え方が好きな方なので。
そうなんですね。
はい。まあ、コンシェルジュとまではいきませんけど、あなたにはこういったものが合ってますよってあったり、
うん、
あなたにはこういうふうな運動の仕方が、合ってますよであったり、
うん、
一人一人に合った、うん、ケアの仕方であったり、
はい、
多分もっともっと深くいけば、あなたにはこういう仕事が合ってますよ、
ほう、
あなたは逆に今やってる仕事はそこまで合ってないですねっていうところまで、
うん、
イメージができる考え方が東洋医学なので、そういったアドバイスも多分今後、自分はどういった仕事が適してますかね、自分がどういった仕事をしてたら楽しくできますかねって言われることに対するアドバイスの仕方も、鍼灸師ではできてくるんじゃないかなっ ていうふうに思うぐらい、統計学的な考え方っていうのは、やはりその気質とか素質っていうところを重点的に見てることが多いので。
ということは、その未来より良い、よりハッピーにというところで鍼灸ができることがある。
はい、あると思います。針と灸っていう道具を使わなくても、統計学的な考え方をもとに、アドバイスであったりすることができるので、あの、鍼灸師は、あの、針と灸を使うことが全てではないので、はい。あの、その地域に必要な情報、ってたくさんあるとは思うんですけど、
はい。
そういったのは、あの、知識の中から提供することももちろんできると思いますので、
今後
の鍼灸は、まあ、幅が広いと言いますか、
はい。
少しずつ社会に溶け込んでいくような形になってくるんではないかなっていうふうには思ってます。
はい。ありがとうございます。なんか私も、あの、同じようなことを考えているので、すごく心が熱くなりました。さあ、最後にですね。
はい。
なんて言ったらいいのかな。なんかもっと本当に鍼灸が本当に、ね、先ほど浸透していったらいいなって先生おっしゃいましたけど、私もそう思うんですけど、そのためにその鍼灸師、やっていく課題というか、これをやっといたらいいよというか、学生に向けてとか、あるいは成り立ての子たちに向けて何かメッセージみたいなのがありましたら、一言お願いします。
学生さんですか？
学生さん、あるいは開業したてで、はい、これからもうちょっと夢を追って頑張るんだって、でも今挫折しかけそうなんだよ、みたいな人にね、こう、なんか一言お願いします。
僕はあの、専門学校の非常勤講師もやってるんですけど、その学生さんに言うのは、
はい、
とにかく遊びましょうと言います。
と言いますと、
四季折々の遊びをしましょうと。春には春の遊び方、夏には夏の遊び方、秋には秋の遊び方、冬には冬の遊び方を、未然にを削ってでも、お金を払って遊びましょうと。そこから得られる感性であったり、センスっていうものが必ず仕事には生きると思ってるんで。
はい。
もちろん、鍼灸の患者様ってなってくると、もちろん違う業種でもそうですけど、年齢層が非常にたくさん幅広いですし、そういう方と対等ではないですけど、お話が、心地よくお話ができるためにも、やはりいろんな知識というのはもちろん必要です。それを得るためにも、とにかく、今は遊ぶこと、
うん。
遊んでセンスを磨くこと。っていう風なことを常に学生さんにはお伝えしています。
はい。
はい。難しいですよね。遊ぶってね。
遊ぶってね。
はい。
でも、楽しむって感じですかね。
そうです。あの、生きたお金を使いましょう、
ね。はあ、なるほど。はい、まだまだお話をね、あの、お聞きしたいと思いますが、はい。楽しいところに人は集まってきますからね、
はい。
まずは鍼灸師も自ら生きることを楽しむ、そんな風に言っていただけたらなと思います。中村先生、先週と今週に渡りまして、どうもお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
それでは最後に鍼灸接骨院中村の情報をお届けしておきます。住所は西宮市甲子園7番町 18-12 甲子園ガーデンハウスの1階です。電話番号は 0798-39-7604。 診療時間は朝9時から12時、夕方は16時から19時半。こちらが痛みを取る治療で、お昼の13時から16時は往診や日本鍼灸を行っておられます。休診日は水曜日の午前中となっております。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。